もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
いつも聞いております。
最初に年齢を教えてください。
はい、今年は53歳になります。53
歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
58歳です。
58歳。お子さんは？
女の子が2人で、
はい、
25歳と20歳です。
と、今4人で暮らしてるわけですね。
あと、主人の母。
あ、そうですか。
はい、
わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？
主人の女性癖が悪い、
はい、
ということで、
はい、
まあ、それはもう今回で5回目。
5回目、はい。はい、
まあ、再三いろいろ頑張ってきたんですけども、
はい、
もう不信感しかもう残らなくて。
はい。
うん、
で、恋愛結婚ですか？
はい、そうです。
あ、そうですか、
はい。
で、まあ、5回目というのは はい、分かっただけで5回目ということですね。
そうですね、付き合ってから5回目です、は
い。結婚してから割と早い段階から時々こういうことがあったという。
そうですね、結婚する前に初めてそういうことがあったことが分かって、
はい、
お付き合いし、まあ、付き合ってその婚約はしてなかったんですけど、
はい、
そのつもりで付き合った時に初めてそれが分かって、
はい、
あーと思ったんだけど、
はい、
まあ、結婚しまして、
はい、
それからですね。
そうすると結婚する前に、
はい、
まあ、自分以外の女性と付き合ってるということが分かって、
はい、
分かりながらその今のご主人と結婚に踏み切っていくっていうところはどういう気持ちだったんですか？
相手の方が昔のことの手紙を書いたのをたまたま私が見ちゃったんですけど、
はい、
相手の方が結婚するんで、
はい、
今までの思い出、
はい、
まあ、主人に最後の思い出じゃないんですけど、
はい、
そういうことをしたいと、
うん、
という内容の、まあ、いろんな、まあ、言葉なので赤裸々なことが書いてあって、
書いたのもあなたが見たということですね。
そうなんです。
それで見るっていうのは普通は隠してるから見ないと思う、
ね、
見えないと思うんですけど、どうしてなんですか？
たまたまちょっと掃除をしたんですね、
はい、
で、なんかこういつもそうなんですけど、なんかそういうものって引き出しの中にあってなんか見ちゃったんですよ。
うん、
だからまあ私にも日が見なきゃいいものをと思ったんですけど、
うん、
やっぱり、
まあ、まあ見なきゃいいけど見たくて見るっていうのは分かるんですが、
はい、
まあ、それで、
はい、
恋愛結婚をしていったという
のは、まあ、そういうんじゃなくて、
うん、
まあ、本気じゃないし、
あ、本気じゃないとご主人が、
うん、
まあ、結婚前に言ったということ。
そうですね、
うん、
まあ、いつもそうなんです。
うんうん、あなたとだけは本気だという言い方をしたわけですか？
そうですね、
うん、でその度にあなたはそれを信じていたと。
そうですね、まあ、好きでしたから、
はい、
はい、その離婚したいと思うまではとにかく踏みとどめるくらいマメな人だったんですね。
うん、マメな人。
マメです。
なるほどね、
よと様から見ると、
うん、
いいなって思うかもしれない。
うん、まあ、マメでない男性多いですからね。
そうですね、とてもマメな男性だと思います。
ということはあれですね、
はい、
外面がいいけど内面が悪いっていうタイプでは全くないんですね。
そうですね、どっちかというとただお酒飲むと人が変わっちゃうっていう。
お酒を飲むと人が変わる、うん、そのお酒飲むと人が変わるっていうのは具体的に言うとどうなります
か？そうですね、なんていうのか、突然怒り出したりとか、
うん、
そうね、たくさん飲むと手が上がったりとか、
うん、
うん、
それはなんか暴力とまではいかないけれども暴力に近いということ、
うん、そうですね、だからそういう時は本当に嫌ですね。
お酒を飲むと人が変わったとあなたは先ほどおっしゃったけれども、
はい、
正確に言うとお酒を飲むと本当の姿が見えるというそういう解釈はできないんですか？
そういう解釈です。
そういう解釈ですか？
はい、そうです。
つまり今のあなたに見せてる顔は、
はい、
仮の顔ですよね。
そうですね、はい、
うん、だから気に入られるための周りに受け入れてもらうための顔ですよね。
そうです、そうです、 そうです。
そうですね。
はい。
だからこの5回目って言いますけど、何人女性がいたか知りませんけれども、
はい、
好きではないですよね。
うん、そうですね。
要するにチヤホヤしてもらいたいんですよ。
ああ、うん、そう、わかります。そう言ってました。
あ、本人が言ってた。
はい、
うん、だから彼はおそらくあなたが別れるって言ったらもうびっくりするんじゃないですか。
いや、絶対にそれは認めないです。2回ぐらいあのお願いして。
あ、もう、
ええ、
あ、もう離婚してくれってことは言ったんですか。
ええ、もうこのままだと、
うん、
前の時に今度会ったら、
うん、
文書に書いて、
うん、
お家も全部いただいて、
うん、
私が、
うん、
お母さんももらうから、
うん、
あなたはね、
うん、
一匹狼で出てってください、
うん、
いいよって、お互いでお前も書けとか言うから、
うん、
お互い名前のとこだけ開けて、
うん、
自筆で書いて、
うん、
私もらってるんですね、
うん、
でもそんなのペッと捨てちゃうんですよね。多分捨てちゃったんだと思います、うん、
で、その私が全部財産もらうしね、
うん、
何もかもってそれをその内容はどうですか、うん、彼はいいって言ったんでしょ。
その時はね、
その、うん、だからその時はいいって言いますよ、うん、
はい、
だけど絶対ダメですよこれ。
そうですね、
うん、
そこまで覚悟はあるかなっていうか、今回はもう、
いや、覚悟はするの、覚悟はするけれども、
はい、
もうその覚悟を超えたどうしようもないものがあるんです。
そうなんですね。
それでそういうような状態だっていうのは今分かりましたね。それで今あなたは不信感しかないから離婚したいということですよね。
そうなんです。
で、こんな状態の中で私あの離婚したいんだけども、
うん、
これでこんなことで離婚できるんでしょうかっていう相談ですか。
そうですね、家に私はここにいて、
ええ、
彼に出て行ってもらって、
ええ、
で今の、まあ、母は今ここにいなければもうやっぱり病気ですし、
ええ、
あの一緒には暮らしますけれども、
ええ、
生活費とかをちゃんともらいながらの、
ええ、
そういう離婚っていうのは可能かどうか、
かということですね。
はい、
わ、はい、かりました。今日はあの本当にね、最適の先生がいらしてます、
はい、
あの弁護士の塩野谷孝之先生です。
はい、
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、今お話を聞かせていただきました。
はい、
あの、ご主人 その最近の浮気というのはいつ頃の話ですか。
2週間前です。
あ、2週間前、
はい、
うん、それはもう、はっきりしているんでしょうかね。はい、
そうですね、
うん、ご主人の方もそれを認めている。
はい、
うん、なるほど。それは どんな内容なんでしょうか。
行く場所と違うところに行って、
うん、
そして2人で会って楽しくして家に帰ってきて仕事、それなんですけど、全部証拠となるものが残っててバレてしまった。
あ、証拠もしっかりあるわけですね。
はい、
うん、分かりました。
はい、
そうするとね、まあ、そういうご主人の浮気の証拠がはっきりあるのであればね、
はい、
あなたの方から、まあ、離婚を求めて、
はい、
でご主人が、
はい、
離婚したくないというふうに言ったとしても、
はい、
最終的にはまあ裁判所でね、
はい、
離婚の裁判をやって、
はい、
離婚をするというような判決をもらうことによって、
はい、
離婚することは可能なんですよ。
はい、
はい、で、まあ、そういう、まあ、離婚の原因を作ったのがね、
はい、
ご主人の浮気、
はい、
不貞行為にあるんだということであれば、
はい、
その離婚の原因を作ったご主人に対して、
はい、
まあ、あの相応の慰謝料というのを請求することも可能だと思います。
はい、
ご主人の方は、まあ、あの言ってみれば経済力はそれなりにあるわけですね。
はい、
うん、でまだお仕事もされてるわけですよね。
はい、
うん、ご主人の方は何か財産っていうのはお持ちですか。
このうちでしょうか。
あ、うちがある、
はい、
不動産ですね。
あと何か個人的に持ってるのは私分かりません。
うん、会社勤めをしておられた。
はい、
あ、なるほど。そうすると退職金なんていうのも今後もらう予定があるんでしょうかね。
そう思います。
うん、まあ、そうすると、まあ、その不動産とかですね、
はい、
退職金とか、
はい、
そういうふうに、まあ、夫婦生活の中で築き上げた財産がある場合には、
はい、
その財産も半分は私にくださいと、
はい、
言って、請求をする権利がありますんで、
はい、
ですから、まあ、離婚を裁判所に、離婚を認めてもらい、
はい、
かつ慰謝料として相当な金額を払ってもらって、
はい、
で財産の半分はくださいと、
はい、
いうこういう請求権は ありますんでね、はい、まあ、いざどうしてもあなたが離婚したいということであれば、はい、そういうふうに出ることは可能だと思います。
はい、
はい、まあ、慰謝料の金額というのはこれは実際裁判をやってみないと分かりませんけれども、
はい、
まあ、よくマスコミに出てくるようなね、はい、1000万とか1億とかそういうような話にはなかなかならなくて、
はいはい、
200万とか300万とかですね、
はい、
そのぐらいの金額で落ち着くことが多いんですけれども、
はい、
それを請求することはできますし、
はい、
あとまあその離婚をするにあたって、先ほどあなたがおっしゃったあなた自身は、
はい、
家にいて、
はい、
ご主人に出てってもらうと。
そうです。
はい、これは、まあ、ご主人との話し合いでそうなれば、そういうことはできますし、
はい、
先ほどその、まあ、不動産についてはその財産の2分の1はあなたに権利があると、
はい、
いうふうに言いましたけれども、
はい、
まあ、2分の1はあなたに権利があって、
はい、
残りの2分の1についてはご主人のものではあるけれども、
はい、
慰謝料の代わりにそれをくださいというような交渉の仕方っていうのは十分あるかなと思いますね。
はい、
それから、まあ、彼のお母さんに関してですけれども、
はい、
まあ、彼のお母さんなので、
はい、
あなたが面倒を見なければいけないという義務はないんですけれども、
はい、
まあ、でもそうは言ってもずっと一緒に生活をしてきて、あなたの支えがないと生活するのも大変だということであれば、
はい、
あなたの方でそれを、見て差し上げるということ自体はそれは十分可能だとは思います。もちろん、
はい、
ご主人が自分が見ると言えば、
ああ、
ご主人の方に、まあ、引き取ってもらうというんでしょうかね、
はい、
ということももちろん可能です。それはお二人の間での話し合いと、あとそのお母さんの本人の意思によると思いますので、はい、それは実現することはできると思います。
はい、
で生活費をもらいながら、はい、離婚をするという話がありましたが、
はい、
これはちょっと難しいかなと思います。というのは、はい、まあ、離婚をするともう夫婦ではなくなるわけですから、
はい、
生活費をくださいということはできないです、
はい、
まあ、離婚をする以上は、
はい、
あなたは自分の生活は自分でやっていかないといけない、
はい
はい、ただまあその先ほど慰謝料の話が出ましたけれども、
はい、
慰謝料を分割払いにするような形で払ってもらって、それを生活費に充てるというのはこれはご主人との間で合意ができればそういう方法ももちろん可能です。
はい、
はい、ですからそこまでがまあ法律上の話なんですけれども、
ね、
はい、関係を壊した原因はご主人にあるわけですから、
はい、
離婚することはできますけれども、
はい、
今すぐそれを決断しなければいけないのかなというと、
うん、
ちょっと待ってみてもいいのかなと思います。はい、で
ま
あ、それでもどうしても無理であればね、まあ、つい最近の浮気を原因に離婚するということであれば、
はい、
少なくとも3年間はですね、
そう、3年なんですよね、
時効にかかりませんので、まあ、今回の浮気を理由にあなたが損害賠償を求めたりするんであれば、
はい、
3年間はね、それを理由に、
はい、
裁判所で離婚を認めてもらうことっていうのは十分できますんで、
はい、
ちょっとそれまでもうちょっと様子を見てみようかなと。
で、
3年ぐらい経ちそうになったら2年過ぎて2年半過ぎてっていうことになって、
はい、
やっぱり無理だなと、
はい、
したらまあ今のうちに手を打っておこうって言ってその時点でね決断をするのもありなんじゃないかなと私は思います。
はい、ありがとうございます。なんかとってもなんか先がなんかもやもやしてたんですけど、おかげさまで。
そうですか、少し整理ができましたか。
はい、できました。いろんなことを整理できましたし、まあ、いろんなことをきちっと法的なことをきちっと伺えたんで、まあ、それはそれとして、うん、
よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
本当にありがとうございました。